はいどうも皆様、明けましておめでとうございますになるんですかね、はい、新年一発目の矢城基地会議 Z ということでして、今回シャープ76と、
え、一発目だったっけ
今回新年、
そうなんですよ、2週空いてるんです
、そうなんですよ、
めっちゃ空いてるやん。
僕もあのニコ生でだいぶクレームが来ておりましてなんでこんな空いてんのかと、うん、でなんかニコ生辻田さんの影を感じるんでしょうね、見てる人
まあそんなに来てないけど、
そうやねんけど、なんか辻田に対するクレームが結構多数寄せられてまして、ね、まあ、これもこればっかりもう仕方がないんじゃないかなと、
開くことに関しては、
開くことに関してはこれは
俺は一個言いたいのは、隔週、はい、に戻しませんか
隔週で
守れへん約束をするぐらいならば余裕を持って約束を守るっていうのはどうですか。
いやそうね、だからその今回とかもだからその、うん、まあ、弊害が出て4本撮り5本撮りで、う
ん、いや意味がわからんもん、5本とか、
う
ん、
5本ってっていうね、ちょっとこのやっつけ感、うん、だから1本のクオリティを下げて毎週配信するのか、うん、それとも隔週でちゃんと一球入魂するのか、うんうんうん、どちらがいいのかという話なんですよ、
ね、あの2月の話もちょっとスケジュールでここを抑えましたってこう担当から連絡が来まして、でそれが千葉に前乗りする前なんですよ、
はいはいはい、
でアズワングランプリっていうあの、ね、外部のライター、まあ、今回は黒原軍団必勝簿の人たちと戦ってるわけなんですけど、梅屋さんなんですよ対戦相手が、うん、で、まあ、僕、まあ、ぼちぼち梅屋さんと仲いいというか結構面識あるから、まあ、飯行く行かへんの話をしてて、うん、で、まあ、行きましょって言うてるんですよね。でまあ、いや仕事の方が大事ですよ、それは仕事の方が大事やけどじゃあ そっちは仕事じゃないって言い切っていいのっていう話なんですよね。なかなか梅田さんとタイミング合うことなんてないしね、だからキャパオーバーやこれ
ちょっと厳しくなってきたね。
ちょっとね、まあまあ僕も一番の原因はもう僕が関東に行ったっていうい
やそれなんや、
それに尽きるんですけども、まあ、あの帰ってこないですね関西には。であと三平くんが辞めたっていうこれも大打撃、
どっちかでっていうのもできなくな
る。そうなんですよね、だから第3弾また準レギュラー的なやつを探し始めるのか
まあちょっと探してはおんねんけど
あ、探してらっしゃる。今候補は
まあ某
某
ドン
某ドン
ドンさん、
ああ
悪くないんちゃいます。え、逆にいいんですかそれって、
まあ、まだだから正式じゃないからメンバー的に、
はいはいはい、
メンバー慣れたらいいなっていう。
無理やん、
めっちゃめっちゃ遠いやん、こないだ落ちはったじゃないですか。でまた なんか数ヶ月後にチャレンジでしょ、
あるかもしれん、
あるかもしれんっていう、そこに期待、
そこ待ちじゃ今の話をしてんねん J さんは。
もう来月とかの話よ。
そう
足りてないのは、
まあ、小次郎くんとか可能性
ある。あ、なしもう
大阪ない
っけ。大阪
誰かおらんのっすか、近所に住んでてぴょっと
大太郎さんとか。
え、でも結局忙しいしやつらも無理でしょ。
黒バラは忙しいですもん
ね。さっき2回綺麗な人いましたよ誰っすかあれ、忘れましたけど。
ああ、
ID の人っすか、うん、あの人でいいんちゃう。
ちょっとでもやからその某ドンさんが入るかどうかは分からないですけども、入るのを期待して待つ間は隔週でいいんじゃないかなと思いますね、
うん、隔週ないしは4分の3集まった時でいいんちゃうってもう思うんです。
某ドンさんを待ちましょうよ、うん、隔週で
名前変えて出しといたら分からへんまでないっすかドンに関しては
いや確かに声だけやもんな、
うん、
全然
ゼロから知ってもらうっていうのどうっすか、
うん、全然ありやと思いますよそれも。
名前明かさず
やったりとか、なんかまあうん、
ただもう一個申し訳ないのがドン家めっちゃ遠いっていうぐらい
あ、でもありちゃう。でもドンさんに孝太郎の真似してもらう、孝太郎のふりしてな喋ってもらうとか、え、そういう姑息なん大好きじゃないですか辻田さん、ね、まあ、ちょっととりあえず考えといてください、うん、ということで今回もですね、あのたまりにたまったお便りがなんと
分厚
い、ようさん来てるわけですよ。 なので、ちゃっちゃかちゃっちゃか行きましょうか、
はい、
早速、はい、じゃあまずは僕から読みますね、はい、ラジオネーム2の7さんお久しぶりですね、通常お便り4ポイントということです。皆さんの年末年始、ジロキチファミリーの皆さんこんにちは、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます、
ね、ジローさんはおばあちゃんのお家でゆっくりされましたか。三平さんの年末年始ちょっと待って、これ入ってへんっていうね。で三平さんもやめて、これどうなん、なんでこれ選んだ。
年末年始系のお便りはこれしかなかった。
うん、でちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、でも二郎騎士会議、二郎君と俺の番組やん一応。
で、なんで一応じゃない、一応じゃない、100%そうや、う
ん
う
ん、俺なんで入ってへんやつ選んだ。三平さんの年末年始やめてもうてっし。
まあそこを留吉に変えてもらって、
うん、いやなんかもう嫌です。答えたくないです。二郎さんどうでしたか。
おばあちゃん俺去年亡くなったんよね。一昨年なのかな、去年の頭か。大好きやったおばあちゃんが。なんで笑ってるの。ちょっと、なんで笑うの。
いや悲しいなと思って。
いや悲しかった、笑うの自分ら二人。いやおかしくない、
ちょっと笑いながら言ってた
よ俺。なんでやねん。
じゃあもうちょっとやめよう、あの全部2の7が悪い。、うん、俺を入れてへんのもからスタートして、ちょっとうん、いろいろうかつやったわ、
う
ん、
そうね、
いろいろうかつやった、飛ばそう。はい、じゃあちくわさん、
はい、
じゃあ改めてじゃあ僕から読ませていただきます、はい、ラジオネームちくわさん、処理ディスカッション獲得0ポイント、初打席ということですかね、鍋の締め、二郎さんとメギさん、三平さんこんにちは。そりゃそうなるわね、
うん、その時に
そうですね、毎週楽しく拝聴しています。
ありがとうございます、
今回皆さんにディスカッションしてほしいのは鍋の締めの最強です。最近鍋の締めがいろいろ増えてきています。豆乳鍋だとカルボナーラ、
おいしそう、
焼きあごだし鍋だとたこ焼きを入れて明石焼きのように食べたりなどいろいろあります。皆さんの熱いディスカッション楽しんでます。ちなみに私はやっぱりラーメンが一番です。お体に気をつけてこれからも頑張ってください。焼きあごだし鍋って何
で、魚介系のってことよね多分、言いたいの。
まあごやし、そうっすよね、
そうですね、
あごってなんか今
飛びよう、
ああ
合ってんの、調べんで、
合ってる合ってる、
マジで、いやほんまに間違ってる、ケツはねビール瓶入れっからな。合ってんすか、
あごは飛びよ
う、焼きあごだし鍋とか食うたことある、
ない、
の
でも明石焼きみたいになりそう、確かに美味しそう、
美味しそうやね、これ美味しそう、豆乳鍋だとカルボナーラとかじゃあるんや、でも
なんか確かにいけそうね、
スパゲッティをその鍋の中で湯がかはるってこと、湯がいてから、
湯がいてからじゃない、さすがに、
豆乳でカルボナーラになんの、そもそも
ぽい感じの、
ぽい感じにはなるやろうけど、うん、味とか、
うん、まあ、卵さえ入れて
よ、あなるんや、
だって豆乳のカルボナーラの作り方なんて、豆乳と生クリームとちょっとコンソメと塩コショウ、
あ豆乳のカルボナーラっていうもんがそもそも存在する
の、ね、まあ、まあ、そのヘルシーにみたいな、で
とかそもそも豆乳鍋を僕食べたことがないんで、なんか美味しいっていう話は聞くけど、
美味しい、あごめん、
どうなん、食べたことあるの、
あるあるあるある、
美味しい、
美味しい、
どうなん、鍋ってさ、俺基本的に寄せ鍋か、うん、塩ちゃんこか、はいはいはい、キムチ鍋、この3種類なんよ、
まあ鉄板のね、
うん、それ以外はほぼ食わへんのですけど、なんか代わりだね、なんかカレー鍋とかトマト鍋とかいろいろあるじゃないですか、ジロー食ってそうよね、トマト鍋とか、
なんか今年から一人鍋しようと思って、っていうのも野菜食べなやっぱしんどくなるんちゃうかなって勝手になんか思ってきて、うん、
あ家で、
家で、うん、でなんか一人鍋用のやつ買って、でなんか大阪ってか関西での仕事が3日間以上続くときは野菜買うって決めてんのよ、
うんうんうん、
でなんかいろいろ売ってるやん、うでこれ豆乳も売ってて買って食べたけど、うん、普通になんか
美味しかったね、
うん、別にこれといった大した味もないけど、普通の豆乳の鍋、
トマト鍋とかって和食になるの味ね、えなんかすげえイタリアンなイメージないですか、やっぱ食ったことあります、
イタリアンな感じだったね、トマト鍋は家でやったことあるけど。
なんか締めリゾットとかするんですよね、そ
う
そ
うチーズ入れて、うん、やっぱそうなるんよね、カレー鍋は分かんやけどね、まあまあ皆さんやから、その締めはどうされてますか、
もう絶対これっていうのがあんのよ、
どんな鍋でも
大体これかな、
何
インスタントラーメン、
あーブテ鍋やっけ、あの韓国のあれみたいなやつ、要は
ブテ鍋って何、
なんかあるやんね、 チゲ鍋みたいなやつで、うん、なんか最後にあの
袋麺、
そう袋麺の、 あの
袋麺入れる、
揚げたやつやんな、
うんうんうん、
あれ入れんねん、
あれ入れる、
あ
美味しい、あれが一番美味しい気がする、
いや美味しいな確かに、
うん、なんかうどんとかでもない、
うーん、お二人は
雑炊かな、普通
雑炊、弘中さんとか鍋するイメージあんまないな、一人暮らしだしやっぱなかなか、
なかなか、
そう二郎君みたいに決めんと、なんか一人鍋今年はしようとか、
まあ、でもあえて言うならうどんはないっすよね。
え？
な
んで？
いやなんかうどんはないかなって、ああいうちょっとちょっと違うかな、うどんはもうちょっとちゃんと食べたいなっていうのがある。
なんでそんなうどんにこだわり
え急になんで？
冷凍の讃岐うどんとか入れたら美味しいで、
うん、あれ、うん、あれだいぶクオリティ高いっすよね、冷凍のやつ。
ちょっと鍋の締めで締めにうどん使うのはちょっと、あどうぞって感じで、
えじゃあ何やったらいいんですか。
でも結局米入れてますよね、雑炊っぽい感じにして、
今最近今年うちは鍋は流行りが味噌やって、
うん、
濃厚味噌だしっていうのが三つ缶から出ててすげえ美味しいんですよ。でそれちょっと味変えて、で結局なんかいろいろ出汁出て、ほんまにあの最後縮れ麺中華そばの入れたらマジで味噌ラーメンになるんですよ、マジで。であのミンチとかもちゃんと作っといて最後に足してやったら、まあ、最近中華そばっすね。それまで僕もうどんばっかりやった。え雑炊って腹膨れすぎ、
わかる、
なんか全部終わってだってなくなった時点で結構腹パンパンやん、
うん、
そこに雑炊ってなんか欲張りすぎません？お二人
一口二口食べれればいいんですよね。
でしかもまあ俺の場合やけどめんどくさいのよ。
ああ
なんかパックやったら一パックいらんし、雑炊とか、
うん、そうなんだ、めっちゃ膨れますもんね米、
うん、
なんか麺はこんなこと言うのもないけど捨てれんのよわかる、
ちょ危ない、
わかる、
危ないよ今ほんまめんどくさい世の中だ
ったから。いやいや、いやでもこれは何やろ、原価の問題なんかもしれん。
いやなんかじゃあ多分日本の教育よ、う
ん、なんかな、
一粒一粒の仏さんがいるという、
なんか確かに米はなんか
残しづらい、
残しづらいのよね、うん、麺はなんかうわ食べれんかったわとか思っちゃうけど、
わかるわかるわかる、なんかラーメン屋さんとかでもクソまずいラーメンにあったらなんか平気で残せるけど、うん、クソまずいチャーハンとかなんか不安とあかん気はする、うん、最後まで
なんか米食べちゃう、
うん、えどっちがいいんでしょうね、最強の締めっていうと。これでもちょうど綺麗に半々に分かれそうな気するけどね、うん、
ラーメンやってで最後雑炊やったらあかん、
しんどないですか
締め2回する、
いやしんどないじゃあそしたら、うん、そしたら結局最後に来た2個目の方がほんまもんの締めになるじゃないですか、まあまあま
あ、それはでもやるな、
いやもうチャーハンセット食べに行って、うん、ラーメン屋に
それかだからあの真ん中にああいうさ火鍋みたいなの仕切ったらね、まだ
でもやっぱこれだしによるもんね、
いやそれはある、それはある、
だってキムチ鍋とか麺うまいっすやん、
いや絶対うどんの方が美味しい、キムチ鍋で米入れます？
いや入れないっすよね、
まあ、美味しいのは間違いないけど、いやかけて食った方がうまいやん、
美味しいけど
スンドゥブみたいな感じで、
麺がいい鍋のありますよね、麺どっちかですよね、やっぱだしによる、
えでもそう考えたら麺の方が合いそうじゃない、ちゃ
んとそうだから何でもいけんのは麺やと思う、
そうだって雑炊とか美味しいの多分あのカニとか入ってるさ、うん、お鍋とか
魚介とかね、
なんかすっぽん鍋とかなんかちょっとそういうちょっと特殊なちゃんとした鍋は美味しいの分かるけど、なんか別にただの寄せ鍋とかさ、
うん、
絶対うどんの方がうまいよなって思うんですけど、納得いかずに
いやでも確かに雑炊重たいな、
えだ重たいとかそんな話しちゃうんですよね、
合うわな、
まあ、でも俺は麺類の方がいいんちゃうかなと思いますけどね、
いや麺の勝ちやろこれは、
うん、勝ちな気もする、ちっちゃい時はね米の方が嬉しかったけど大人になってきてということで麺はどうでしょうか、ちくわさんということで次行きましょう、はい、じゃあジロ君お願いします、
はい、もうこれで次で1話終わり
もうあこれだけちょっと皆さん言っときますけど今日4本撮りなんで1話30分ぐらいで終わらせてもらいますんで、いや
ほんまにこれはもう短くなるよ、それしゃあない、はい、辻田さんに文句言ってくださいということで次ラジオネームももくりさん過去ももくり元ももくり残念かきちんねんさんからディスカッションということで、この人すごいね16ポイント、
はい、
ゲストについて 次郎さんとめぎさん、辻さん、弘中さん、三平さん、こんにちは。三平さんありません。いつも楽しく拝聴させていただいております。今回ディスカッションしていただきたいテーマはゲストについてです。次郎吉会議には今までさまざまなゲストの方が来たと思います、はい、またゲスト出演するうちに三平さんがレギュラーメンバーになりましたね、はい、そこで次にゲストに呼びたい JB メンバーをディスカッションしていただき、実際にその人をゲストに呼んでいただきたいです。熱いディスカッションを期待しております。 PS 自分は水島蛍さんがゲストの会が好きだったのですが、最近出演していなくて寂しいです。前回出演時に辻田さんをディスっていたから本当に出来になったのでしょうか。タイミングなんよね。
まあね、
だからホタちゃんが来てたのは一緒やったんよね。3人が一緒の仕事が
閉店、うん、チャレンジャーかなんかやったとか、
なんかグリードとかね、一緒やったから、そのままの収録の時にホタちゃんも出てよみたいな感じで来てもらったりしたけど、だわざわざやっぱこのためだけにな
かなかね
出てきてっていうのがちょっとねあれやから。
逆にその制作陣からこうゲストなんかこの人とか呼んでみたらおもろいんちゃうとか思う人とかいます？
この間、はい、せいじさんと仕事して、
はいはいはい、
でこういうラジオもやってるんですって話したら、うん、ぜひ出させてくださいと、
はいはい、またでもハードル超高ないですか？東京住まいじゃないですか。
まあ会うタイミングはね、
会うタイミングはまず存在するんですか？まあ、ただ僕一人でもなかなかもう会わんようになってんのに。
まあそうやろうね。
ここで
俺も多分3ヶ月に1回ぐらいしか会わんすよ。
まあ、今月来月は会うとかなかったんで。
いやもうむしろじゃあ東京事務所で撮ろうぜっていうレベルになってる。
まあいつかは実現して。
でもなんかせいさんとかやっぱ器用やしで役者さんやしで、多分ラジオ経験も普通にあらはるやろ。
やってはるかやってたかなんかね、うん、
8年9年ぐらい DJ やってた、
うん、それはやっぱり絶対におもろいでしょうね、うん、とかやっぱ誠司さんさ、
うん、
そのお仕事あんまり僕全然する機会がお会いする機会が全然なかったんですけど、うん、なんか最近パンパンパンと3発ぐらい連続で会って、うん、とかで東京行ってから、まあ遊びに行ったりとかするようになったんやけど、なんかやっぱイメージと全然ちゃいましたね。やっぱ結構こう孤高の人なイメージがあって、多分動画だけのああいう感じだと思ってたら、うん、意外にやっぱ明るくて気さく で、うん、であめちゃくちゃ優しいて、でなんかやっぱ東京のスタッフさんにもすげえ慕われてはるんですよね。そうで律儀、前回この間かな、年末らへんに一回その東京の方で一人辞めはった人 その送別会みたいなのがあったんですけど、うん、それももうその劇の台本で締め切りが迫っててつって、やけどなんかもののほんまに20分ぐらいしか入れられへんかったんやけど、それもちゃんと来はって、うん、律儀な人やなぁ思って、
うん、何の話してんの？
誠司さんの話。誠司さんの話で、俺誠司さん好きよっていう話
で、
うん、好きになったっていう、うん、
なんか全然イメージと違う、
ね、イメージと違いましたね。
イメージ通りじゃないですかそれ。
なんかとっつきにくいんかなと思ったけど喋ったら、
そうそうそう、俺もとっつきにくいイメージがあったんよ。
なんかすげえわーってずっとなんかいろいろ喋ってる人じゃないですか。動画でもそうじゃない？
じゃ動画でバーって喋ってはるやんか、うん、だから俺逆やって、多分回ってない時ってめちゃくちゃ静かな人なんやろうなってずっと思ってたんよ。ほんまに寡黙なで、劇とかもやってはるし、劇作家もやってはるしとか、寡黙な人やと思ってたら、まさかそうでもなく普通に人当たりもいいし、うん、でめっちゃ律儀で真面目な人やし、うん、でなんか全然思ってた像と違いすぎてびっくりした、うん、そういうのはありますね。なんかめっちゃ大人ですよね、やっぱ。そうそうそうそう。でリノさんの1個上ぐらいやっけ？
2かな、
2ぐらいやろ。だからリノさんとはよう合うやんか。
うん、
比べるとやっぱせいじさんが大人すぎて、
そうね、
ちょっと衝撃的なぐらいやっぱ大人って。でもう俺も言うて今年35やし、でリノさんが俺の2個上かな、うん、だからその2個上やし、39とかにもうならはんのか、うん、40代ってこれやって、40に近いほんまの大人ってっていう、ほんまの大人の人やなっていうイメージが。そう、逆にだからジロー君とかやから、初期の頃は結構合ってるやろ。
初期より今の方が合うね。まあスロドキとか無双とかもそうやし、
まあまあとりあえずイメージがね違って。え、ジロー君なんかいます？呼びたいゲスト。
いい品かな、
これ。どうなんでしょうね。ほんま いや僕もあんまり別に、うん、言い張った気使うてまうよな、なんかせんと、なんかせんとあ
かん、なんかそうね、うん、誰か来てもらったら、
そうそうそうそう、このゲストとか来てほしいもんなんすかね、見て聞いてはる人は。
なんかまあまあ色があったらいいんかな。パン君とかどうすか、ちょうど良さそうじゃないですか
大阪来るタイミングで
があれば、うん、
そうですね。今パン君はあの東京で見かけたらそこに幸せがあの前降りてる
忙しそうや
パン君を関東で見かけたらそ その土地は幸せが前降りてるっていう、
やっとハッピネス
か、ちょっとやっとハッピネスが実現しだしてるところなんで、うん、はい、じゃあ次行きましょうか。
はい、
はい
はい、じゃあラジオネーム犬吉さん、はい、書類ディスカッションポイントが8ポイントと、最強の確定役ジロ吉会議の皆様こんにちは、毎週楽しく拝聴しております。今回のテーマは最強の確定役は何です。フリーズを伴った音源なども込みで、ディスカッションをお願いします。また、おのおのの好きな確定役やフリーズも教えていただけると幸いですと。なんやろうね。
まあその最強とかなってくると難しいな。
まあ、好きな確定役でいいんじゃいます。じゃあ
好きなんはもう俺一個あんねんな。
何？
バイオ5のフリーズ。
あ、なんかいろいろ安定すんのかあれ。
プレミアムハザードラッシュ、
無限が続くんでしたっけ。
10万分の1ぐらいでしたっけ。そうそうそう、リプレイでするんです
。そうそうそうそう、う
ん、俺一回だけ引いた、一回引きました。だから二郎くんもずっと引きたくて、でなんか引けた
やっと引けたっていう。いやもう一生引ける気はせえへんけど、まあでもあれがやっぱ恩恵もやっぱ強いし、
うん、僕何かな好きな確定役、俺あれやな、もういろいろ込み込みでその恩恵云々じゃないけど、あのおきどきの中段ジェリー、あれがもうなんかいろいろいろいろざわつく気持ちが、なんかもうあれ引いた時にっていうか、もうフリーズするかどうか決まってんねんね。レバーオンじゃないやんな、フリーズするかどうかは
と思うけどね。
チューチェの次っすよね。
そうそうそう、
チューチェの次でレバーオンのレバーオンフリーズするかどうかなんですけど、
だからもうあそこのイデオロギーというか、なんていうか、もうもう台から発するパワーっていうんですか、もうよう戦うで、最後に引いた時間を置かずに叩いてみようってずっとこ、うん、心構えあって、うん、ガシャシャンって言った次の瞬間にペンって叩いてフリーズせへんかったけど、それはそれでもうなんか全身汗かいてなんかもう叩いてもうたとか、なんかもういろいろあってめっちゃ楽しかったですね。日野中さんは
今まで思い出したんですけど、モンハンのパチスロの一番最初のロデオから出
てた、うん、はいはい、
あれのレアベルがかなり熱くなる。
フリーズするやつでしたっけ。
いや2分1ラージャンなら
ラージャンを引っ張ってくるやつですよね。
レアベル引いた後にこう回してってボーナス揃えるタイミングにフリーズするんですよ。だからレアベル引いた後の 2,3 ゲームぐらいがマジで熱いっていう。
でもそれ言うたらさ、うん、今の刑事とかやばない。
なんで
中段チェリー引いてフリーズの前兆とかあるやん、たまに。
へ
え、あの2分1かなんかやんね、あれ、あ、
チューチェ
のやけど、その2分1でそのそこで固まることもあるし、引く前に固まることもあるけども、普通に何もなくてがっかりしてて前兆挟んで確定してからフリーズプツンって、
へえ、そのパターンもそれいいね。
あんのだからあれ確かね、その前兆中段チェリーヒーターとがっかりしてても、なんかあのトラ柄があのテロップとかで絡んだらフリーズ確定、
へー、
なんか言うてはったね、あの仕出しに行った時。そうそうそう、
それめっちゃいいっすね。
そう、前兆挟むパターン。そう、実際に俺その前来店で隣ずってはった人がそれやって、あーみたいになってはって、で普通に回してて、でテロップも全部赤やって、あー残念やねみたいな話してたら、そう確定って出たレバーをしたらプツンって切れて、
転送演。
そう、それはすげえ、それめっちゃええなとは思う。
もうその瞬間ずっとがっかりで終わりじゃないですもんね。
そうだから結局ずっと30ゲーム間ぐらい要はドキドキが続くわけやし、結構どれもそれぐらいしたらええのになって。
でもそれ2回がっかりせえへん。
いや、まあな、まあな、なかったらな、うん、でもなんか引っ張れるやん。
俺それは嫌かもしれん。
気持ち、
俺はフリーズはもう突然来てほしい派なんよ。だから中段チェリーとかも嫌。 起き時の。
ああ、だからその後にみたいな、
うん。いや、もう先にフリーズ消し。
アブゾーンっていう感じで。うん、いや、それも分かるよ。分かるけど。
だからハーデスとかは最高っすね。うん、あの全回転、うん。あのボタンで気づくパターンが多いじゃないですか。は
いはいはい、なんかでも。わかるけど、いやでもがっかりしたくない気持ちもわかるけど、うんうん、でもワクワクを引っ張りたい気持ちもわかります。
わかります。
うん。だからやっぱりそうよね。二分一でどうやどうやっつって固まった時の喜びも半端じゃないし、でがっかりも半端じゃないですか。でもそこから30ゲームぐらい引っ張ってくれたらまたそれも、
うん、
まあでも。へこみは半端じゃないや
ん。いやそうよ、結局せえへんのかいって。
時間差で来るわな。
で単発とかで終わってみんや。
まあまあそうね、そうね。大体こういうのフリーズせえへんかったら大した恩恵じゃなかったりしますから、ね、
当たるだけみたい
な。そうこの間俺あれが好きになった、あの窓マギの確定役がようやく好きに。
なんでの？
あのボーナス中に弾けて。
はいはいはい。
その初代窓マギ。
初代窓マギあのニコ生中にあの来て、で全然恩恵とかも何も弾けるもんやと思ってへんかったから。ボーナス中なんか聞いたら 80% 確定なんやっけ、うん、ワルプル。それ強いな思てで、基本あれゴミじゃないですか、普段どこで弾いてもあんまり嬉しくないみたいなとこあるから、それで一気に好きにはなりましたね。それ1万分の1かと思ったら結構いいねって。
80% やっても、
え、何が
所詮 80% やで。
いやけどでもほとんど 50% ぐらいやろあれ来てんのって考えたら、まあ、なんかまあまあまあ高確率で3桁ぐらい行ってくれると思ったらさ、スタートでね、まあありがたいじゃないですか。なんか若干、はい、ということでそろそろお時間が
来ましたね
ということですけども、
ちょっとさすがにあれなんで、もうちょっと行きましょう
時事ネタ、
時事ネタ行きましょうか。
時事ネタ
なんか気になる。
何ですかこの時事ネタ集は。いきなり、
まあ、今年入ってからのニュース。
俺これすげえと思った。
何？
任天堂が工作キット、任天堂ラボ発表。
やばいよなこれ。
これすごいね。
じゃあね、これな、その年下おっさんがやるもんではないのかもしれんけど、だからその子供とか、
うん、
多分
段ボールを好きな感じに組み立てんの？
今とりあえず出てるの、なんかいろいろ何種類かあんねんね、基本組めるやつが。
段ボールは送られてくる、送られてくるって買ったやつじゃないの？
その任天堂が出してるやつで、多分設計図がついて、プラモデルみたいなんで、どういう形になるとかっていう、うん、で多分強化段ボールみたいなんやろうとも言われてる、うん、潰れたりとか。やけども、結局、多分そこからプラスアルファ、なんかいろいろ。工夫はできるやろうっていう感じやって、まだあの任天堂も発表しはっただけで詳細は何も見せたらへんから、ただその映像が全部夢がありすぎてね。
こう組んだやつがそのままテレビに映るってこと
じゃないんですよ。なんなんあれ。
例えばあのスイッチって、まあ、あのジョイコンって2つに分けれるんですけど、それの間になんかあの機械というかあの部品をかませてコントローラーみたいにできるんですよ。でそのかませる部品を段ボールで作れたりするんですよ。
そうなんかね、あれが結局あのジョイコンっていうのが僕らでその何にも考えず使ってますけど、あれが実はもうすげえ発明らしくて、なんかあの後ろにカメラみたいなのがついてるらしいよ。なんか QR コード読み取るみたいな、なんかそれが、で結構ネットとか見ててもそれなんか詳しい人から見たら、そんなもんどこでどのタイミングで使うねんって結構言われてたらしいんやけど、それをこの任天堂ラボフルに使ってる感じで、なんか読み取るらしくて、なんか背面からなんかを、でそれを駆使してんのがこれらしくて、そうなんかチラッと見たらな、なんか後ろにおっさんがなんか背負ってなんかやってはるやつとか、段ボールでとか、なんかもう普通にあのこういう操縦桿みたいな感じのあったりとか、なんかドラムのあの踏むやつみたいなやつやってはったりとか、もうほんま多岐にわたって種類が。そうだから子供とかなんか頭ようなりそうやん。
なりそう、うん、でただただゲームスイッチだけで遊ぶっていうより、なんか作る楽しさみたいな目覚める子もおるんちゃうんと思うんすよ、うん、作ったもんで遊んでたら
やろうね。でしかも元が段ボールやから、多分好き放題いじれるっちゃいじれるやん、多分改造の余地ある、
まあ、色塗ったりもそうやし、
でなんか今言われてんのが、だからその最近そのどのゲームもインターネットつなげられるじゃないですか、だからそのインディーズゲームっていうのがまあ結構プレステ4とかでも流行ったりとか、だからそこに対してのすげえ可能性が広がるっていう、個人で開発するゲームやったりとかっていうのをここからすげえ派生できるんじゃないかっていう話あって、まあ、これいいですよね、
うん、続報は楽しみ、
ちょっと楽しみですね。
まだ発売がいつとかは決まってないやん。
全然です。
いやその辺はまあ多分決まってないんちゃいます。
もしかしたら今年間に合わんまである可能性もゼロじゃないもんね、うん、こういうのって、
まあね、うん、他なんか気になるの、あとは俺はこれやね、成人の日の
バックレ、
これはねさすがにね、僕
ちょっとタイトルも読んでください
。あ、はい、横浜の振袖レンタル業者晴れの日が夜逃げ、
はい、
うん、これねさすがにかわいそうやなとは思った。うん、なんかまあまあまあ、なんかこういうバックレとかちょくちょく起きるじゃないですか、うん、
まあ、旅行の代理店
とかあったもんね。そうそうそう、まあ、それと同じかなと思ってたけど、ニュース見れば見るほど2年前ぐらいから予約してはんやってな、これ、うん、俺知らんかったんやけど、うん、これ今訴え起こしてはんのが去年かなんか川張った人ばっかりだね、2年後のとか来年のやつとか、うん、そうそう、今年被害に遭わはった人らよりも要はもうお金払っちゃったどうしようっていう被害届がいっぱい出てるらしくて、はいはいはいはい、でこれのオチをねメルカリかなんかで大量に出てたんやろ
みたい
な。これはもう晴れの日確定なんすか。
まあおそらくそう
だろうって言われてるぐらいじゃないんすか、これって確か。
てかたどれへんもんなんやな、なんかメルカリとかザルっぽいやん、なんか誰かでそのスマホからできるっていうんやから、う
んうん、で結局その振り袖も晴れの日の持ち物じゃないんやろ、要は
本
屋から借りてるやつをまた貸ししてんねんって、どこのレンタル業者も。
え、じゃあもう今ほんまに最悪やん。
最悪ですよ。
いやもう計画的に逃げたとしか考えられへんよね。
やろうね。なんかその2年前ぐらいからその支払い現金一括をめっちゃ言うてきはってて なんかその当日これええなっつって商談が進みそうになった人にニュース見てたら、あのこの場で払ってくれたら 5% オフしますみたいな、現金でとかっていう、それで結構売ってはったらしくて、だから言うてはんのもその時点からこの社長が現金集めてはって、その高飛び費用みたいな。
もう今社長どこにいるかわからないんですよね。
もう日本にいないでしょ
フィリピンにいるみたいな噂が流れてますけど、
これな
え、それってフィリピンまで行くんすか警察って。
国際指名手配、
国際国際ね、 ICPO や、やからあの銭形のとっつぁんが、
あ、
うん、あの人らがやからその国際指名手配になったらですよね、うん、ただでもこれ国際指名手配になるほどの多分案件じゃないよ
だって額も多分そんなにでしょ、何億とかいかんでしょ、
いや多分2億ぐらいいってますよね、
2億ぐらい
いってる、いってる、いってる、いってる、2億かなんか被害
総額当たり3、40万ぐらいかかってるんで。
いやけどでも2億で多分2億の詐欺で国際指名手配に、だって国際指名手配になるのってあのテロリストとかですよね、
うん、
うん、とかあのレベルやから、これ泣き寝りやから、そのどこの国、フィリピンにいるってもし分かったら日本の政府がね引き渡してくれとか、
はいはいはい、
そういう話でしかないんちゃうかなっていう、
まあ、今のフィリピンならその場で殺されるかもしれないですけどね。
これでも娘さんこれなったらどうします、
かわいそうやでな、これえぐいでな、
どうするかって聞いてん
のえぐいで
どうしようもない、
えぐいのは間違いないけどやな、
用意できひんもんな、だってそんな当日
これはね
もうスーツで出るしかないんちゃう。
いやなんか結構欠席しはった人多いみたいね。
あとなんか持ってて着付けだけ頼んでたパターンもあるんですよね。いやなんか他の業者がなんかやってあげたとか見たけど、うん、でもやっぱ出遅れるから
もう式終わった後みたいな、
うーん、かわいそうやな。
だってこれ俺知らんかったんやけど、その会場に用意されてるらしいじゃないですか、
着付けスペースが、
そう、うん、もう服も服っていうか着物も、うん、その会場までワクワクして行って、うん、で2年前ぐらいから予約してる人って要は着付け朝5時スタートとか、うん、要は式に間に合うように、うん、やから2年前とかが変わる、朝5時ぐらいに行ってあれないってなった時の絶望感よな、
ね、ないとか意味わからんと思うけどな、うん、
どういうこと？
そうですね、ないって何ってなりますよね、う
ん、とりあえず多分おかん詰めるよね
いやおかん詰めんのまたちゃうんちゃう、うん、
いやちゃんと予約したみたいな、
う
ん、
金払ってない
みた
いな、
うん、ちゃんと金払ったみたいな感じでとりあえず一回おかん詰めてる人絶対多いと思って
る。まあそうなるわ。
二十歳の子らで自分らでバーッと予約して自分で現金払ってとか多分してないじゃないですか。
でしょう、ね、
親やってるパターン多いと思うから絶対おかん詰められてるって世のおかんは
給食費の未払いちゃうんだ
じゃあでもかわいそうなったやん。それもうそれこそなんかおばあちゃんの貯めてくれてたお金、そうもう死にかかってはって最後に、
なんちゅうこと言うねん。
じゃあじゃあほんまほんまで死にかかってはって死なはる前に、うん、そのお金で晴れ着買いましたっていうのを見せて写真を送ってっていう。でそれが実際行ったらもうなくなってて、でもおばあちゃんもそれ見て安心してぽっくりかはったらしいんやけどそれとかもかわいそうですよね。言うたら片身ですやん。
そうね。
それがまた下手したらメルカリで流れてた可能性があるっていう。これはちょっとさすがに犯罪やなっていう。
まあ社長はいつか捕まるは捕まるでしょうね。
これでも詐欺罪になるのかな。
なるんじゃない。
詐欺罪、ね、
詐欺でしょ。
だってテルミクラブはもう3回逮捕されてますもんね社長。
でそういうやつらこそほんまに裁判員裁判で回ってきてほしいよな。うん。2秒で有罪っていうな裁判からいやまだですって言われても有罪っつってずっと
めっちゃ1個最近ちょっと気になってること言っていいですか。裁判員裁判ってあれ回ってくるんですか。
いや回るっていうか9時やろ。
あれ回ってきた人俺知り合いに1人もおらんねんけど、あれいつ回ってくるの。自分が回ってくることもあるんですよね。
いや手紙が来んのよ。
でしかも仕事行ったらあかんのでしょ。
そう、よっぽどのことじゃないと、
いやね、
理由がないと。で日給出るんですよね確か。5000円とかなんかちゃいましたっけ。
誰
まあ俺も知り合いでおらへん。
いないっしょ。だから俺亡くなったんかなと思ったけど、よく考えたらなんか本とか読んでても裁判員裁判の話が出てきたりしててあるよねと思って。
そこはだから守秘義務があるから俺行ったとか言わらへんだけちゃうんすか。多分あんなもん俺行ったとか言うのも
守秘義務はないやろ。
だって、
だって後半
そうか
あれ見に行けるもんやから。
そうか。
だからめっちゃちょっとずつ進んでんのか、うん、年配の人とかから進んでんのか。
あれってなんかちゃんとした人にしか来ないんじゃないです
か。勘弁してくださいよ周り誰もちゃんとしたやつおらんみたいじゃないですか。勘弁してください。
あれって裁判員裁判は今全ての裁判が裁判員裁判な
ん。うん。
今もう裁判員がいい日に裁判は存在しないんですか。
あ、いや、あれはあれですよね。例えばなんか殺人とかはどうとかありますよね。弁護士か裁判員裁判。あ、ちゃうわ。
いや刑事事件は 100% 裁判員裁判やろ。
そうなの。
いやそりゃそうやろ。だって有罪か無罪かを決めるやつを裁判員裁判でやってあるから、うんうん、多分民事はないですよね、
うんうん、
そ
う
です。民事は多分裁判員行ってないから多分刑事裁判がそんなないんじゃない。いやあるな。
いやあるやろ
か。だからその簡易裁判みたいなのがあるんちゃいます。なんかその略式裁判って民事やったらあるじゃないですか。パッて裁判所行ってピャンピャンピャンって手続きだけ。刑事裁判にもそういうのがあるんですかね。いやないよな絶対。そんな
ないんちゃう。
判決な
全部じゃないやろな。だからな
全国民対象やから、
うん、
ただ回ってきてないっていうことなんじゃない。
周りに一人も
宝くじレベルなんじゃない、
うん、
そんなにいっぱいやらへんやろ。
いやでも裁判員裁判の対象となる事件は決まってるらしいですよ。
あーやっぱ
全部が
重大な刑事事件だけらしいです。
あーあーじゃあまあシンプルにサンプルが少ないというか数が少ない
です、ね、殺人とかなんか身代金の誘拐とか。
なるほどね。
なんか
そうあだからそのそれでもエゴない。結局要はさ、うん、重たい刑期になりそうなやつを国民に委ねるわみたいな感じでしょ。
いやあれじゃない、無罪か有罪か際どいやつは、うん、その分からんから任せへんっていう部分なんじゃないの。
あだからもう圧倒的にこいつ有罪やみたいな。
そうなんかこう弁護士が 99.9% やったっけ、うん、勝率あっち側
検事の勝率、
検事のだそれのその 0.1% に含まれそうな、もしかしたらこう、うん、こっちの証拠も上がってこっちの証拠も出てきてっていうやつはおらんのかもしれんよね、うん。いや分からんけど全然
どうなんだろうねでもちょっと行ってみたい気持ちはあるな。
行ってみたいし、行ったらどっかで言いたい、うん、3回は使う、うん、
ただでもどうなんやろね、これが重大事件になればなるほどよ、うん、だって例えばさ、うん、それ回ってきたやつがめっちゃ猟奇殺人事件とかやってどうする、うん、絶対ミントあかんんですよねあれ、うん、その
証拠写真
とか、そう証拠写真で死体とか、うん、あれ全部ね、だから精神科医つくかなんかですよねあれ確か、心のケア、ちゃんとあのトラウマになるはる人が当然出てくるから、その見たくないで見んでいいよじゃないから
写真とか全部見ないでいい、
血見ただけで吐き気がして気失うっていうような属性を持ってる人でも選ばれたら、例えばバラバラ殺人のやつとかに来たらバラバラのやつ見んとあかんということですよねあれ、うん、証拠え、きつない、
きつい
だいぶやばない、
うん、見たくないなそんな、
だいぶやばいっすよね、まあ、少なくとも精神的なダメージは受けるよ、うん、
受けるね確かに、
絶対に、だって例えば誘拐事件とかでも電話とか録音してはるやつとか聞けっけ、
ああそうか、
おかんとかが泣いて泣いて取り乱してはるところに身代金なんぼ用意せえとか、うん、脅しで、そういうの生のやつって全然ちゃうやん、やっぱドラマとか映画と、うん、ちょっと怖なる、怖なるんちゃう、普通に暮らすのが身近に感じすぎて、ね、ということで最後はなんかちょっと真面目な話になりましたけど、
はい、
そろそろお時間でよろしいですか、はい、ということでシャープ76終了ということで、今回の MVP、
はい、
新年一発目の MVP はどなたにしましょうか、
もう晴れの日の社長ちゃう
これ
探し出して
これでも見つけたら
割と、
うん、割とですよ、
うん、
これはどれでしょうね、鍋の締めですか、
あ
割とちゃんと割れてディスカッションになったんは、ねね、はい、ということでじゃあ今回の MVP はちくわさんとなりました、おめでとうございます、それではまた次週お会いしましょう、さよなら、
さよなら。